You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続きプロゴルファー中島恒之さんの弟で東昇園ゴルフクラブ代表取締役社長の中島敦さんです。中島さんは群馬県桐生市出身の45歳。3歳からゴルフを始め、父岩尾氏にゴルフの英才教育を受けて育ちました。現在はお父さんの後を継いでゴルフ場の経営をされています。車椅子ゴルフや視覚障害者のゴルフなど、他に先駆けて導入されている福祉にも力を入れる中島さんの活動ぶりに迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き東昇園ゴルフクラブ代表取締役の中島敦さんです。こんばんは。
こんばんは。
先週ね、はい、星一徹のような、巨人の星のような、お父さんに育てられたお話を伺いましたけど、はい、お父様が会社経営敦さんにバトンタッチですね、はい、社長に就任されたのが33歳。
そうです。
これまた若いですよね。
そうですね。
どうでした、ゴルフ場の経営さあしまさいってなって。
いやー、もうね、プレッシャー感じるとかそんな余裕もなかったですね。特にこう病気が分かってから、体調壊してから、亡くなるまで2ヶ月しかなかったので、
お父様、
もういろんな準備もできないし、その会社 の, その大きさだとかですね、背負わなくてはいけないものの重さとかですね、そんなこと何にも考える余裕なくて、ただ看病看病、今度亡くなった、でお葬式があった、もうすぐ自分は社長でやんなくちゃいけない、もうがむしゃら本当に、
その時社長を継がれる時には、お兄様恒之さんは何かおっしゃいましたか、アドバイスみたいなことは。
とにかく敦志、お前が一生懸命やって、頑張れと、でもうとことん頑張って、それでダメだったらそれはしょうがないと、そういうことを言って、それはもうすごく印象に残ってて励みになりました。
ところがですね、バブルのいい時に作られたゴルフ場なんで、ちょうどその会員権を皆さんが売られる時期がやってくるんですよね。
そうです。預託金、償還問題って一時、今でもそうですけども、ちょっと社会問題になって、ゴルフ場を作って、作るお金をこう会員権で賄うわけですよね、会員権売ってね、でそれが例えば、そのゴルフ場によって違うんですけども、10年とか15年とか20年したら、お客さんが退会したいって言った時には、お金を返さなくちゃいけないと。でもそういうことはね、当時あんまりこう想定してなかったですね、どのゴルフ場のオーナーもですね、
どんどん上がっていくものと、思いますし、
市場で売れば1000万で、仮に1000万で買った会員権であっても、市場で売れば1000万円以上、2000万とか3000万で売れると、それをわざわざ2000万3000万で売れるのにゴルフ場に1000万返してくれっていう人はいない、そういう前提でこう全部動いてたんですね。それが右肩上がりのうちは良かったんですけども、右肩下がりになって市場が落ちてきますから、みんな市場でね、安く売るよりもゴルフ場にこう買った時の値段で返してくれって言った方がいいわけですよね。
みんな返して返してって言ってきて、それで大変なことになるんですよね。
そうですね、本当にまさにね、当時見通しが甘いでね、そういうことやったんですけども、本当にもうお客さんからもう返してほしい、で裁判もたくさん起こされて、一番多い時は本当53件かな、裁判起こされて、もうそれの対応にね、もう大変だったですけどね。でそのうち裁判の方も、判決が出てね、判決出るとこの差し押さえとか来ますんで、そうするともう日々の経営もね、なかなか続かなくなっちゃうと、
民事再生をされたということなんですけど、でもいろんな
インターネットとかでね、書かれてますが、すごくこうコースの設計が良かったから、見事に、あるいは会員の方の質が良かったから、見事に立ち直られたということですけど、
メンバーさんが本当にいい人が多かったし、また親父も、まあ、私の代もそうですけども、まあ、一生懸命やってきたっていう、いろんなあのことが重なって乗り越えてこれたと思うんですよ ね、
まあ、会社は見事に構成されて、今たくさんの会員様が抱えてね、3つのゴルフ場を経営されてるんですけど、何度もなんと敦さんは自殺未遂をされたということなんですが、やっぱその苦しい時にですか。
そうですね、やっぱり今言った民事再生、そういうのはこう裁判所を通過してくるわけですけども、法律的には決着がついても、やっぱりオーナーとして社長として道義的な責任っていうのは必ずついて回る、一生ついて回りますよね。で、まあ、それをお金に換算したらいくらかなんていうことはなかなか計算できないとしても、少なくともゴルフ場を作るときに集めた会員権、もう本当に何十億じゃできないわけですから、それが道義的な責任として私に、ね、お金に換算すればもう何百億っていう、それがこうのしかかってくるっていうかね、まあ、一生勝っても返せない、まあ、そんなことをね思ったら、こうなかなか鬱的になってきましてね、で街でこう例えば駅とかね、街で歩いてても向こうからこうゴルフをしそうな人が歩いてくるとこの人はうちの会員さんじゃないだろうかと、もうビクビクしてるわけですよ。なんか文句言われるんじゃないかとか、失礼があっちゃいけないとかね、これを一生やるっていうことを考えたら、まあ、本当にメンバーさんの方から見れば、ね、当たり前だっていうふうに、ね、なると思うんですけども、自分も絶望感っていうかね、で食欲とかなくなってきてね、食べれなくなって夜は寝られなくなってきて、
当時までその100キロぐらい体重があって、ご立派な体格をなさってて、
プロレスラーみたいに、181にあって、で体重が100キロ近くありましたから、もうそれがあっという間ですよ、25キロぐらい、70キロぐらいまでね減っちゃって、
その時2002年に4ヶ月半入院される、
もう完全にうつ病になっちゃいましてね、で4ヶ月半地元の大学病院の精神科病棟に入院しましたね、
その時に常幸さんが、お兄さんが毎日にお見舞いに来られたってことですけど、
本当にプロゴルファーのツアーっていうのは、北海道から九州まで、こう毎週のようにあるわけですよ、でもう栃木の 田舎だったんで、もう東京からも遠い、自宅からも遠い、それにもかかわらず、もう例えばテレビでゴルフの大会やってますよね、で日曜日にそのテレビを見ると、次の日にはそこの病院に来てくれるわけですね、これ毎週欠かさず、来て、本当に、本当に短い時間、お見舞いの時間っていうのは本当に30分とか、
どんなことをおっしゃるんですか。
もうね、お前なんでこんなことになったんだとかね、そういうことは一切何も言わない、本当世間話、どうだ調子はどうだなんて言ってね、でお茶とかケーキとか食べて、じゃあまた来るからなとか言って帰っていくわけですよね、まあ、それまで本当に兄とは年も離れてて、絶対的な存在ですよね、もうプロゴルファーとしても本当に日本一になってる、でもその時にやっぱりその距離は縮まったですね、それまでは本当に距離があったんですけども、一気に縮まった。会社を倒産させて、その頃は離婚もして、もういろんなそういう身の回りのものが何もなくなっちゃって、でも兄は愛してくれる、私の存在をね、そのまま受け入れて愛してくれるっていうのをその頃ものすごく感じたですね、
中島恒幸プロのね、もう隠れた一面を聞かせていただいたんですけれども、現在その東松園のゴルフクラブ、それからもう一つ桐生の方でゴルフ場を、
もう一つはね、いわき、
いわきです、
福島県のいわきでね、伊通浦庭園カントリークラブやってるんですね、
いくつかまあゴルフ場を経営されてる中でですね、障害者の方にそのゴルフ場の門戸を開かれてるっていうことなんですけど、一つは車椅子の方のゴルフ、
そうです、車椅子、栃木の方のゴルフ場では車椅子のゴルフに取り組んでるんですね、でいわきの方のゴルフ場では視覚障害者のゴルフに取り組んでまして、
まず車椅子の方は普通はこう芝が傷むからっていうふうに嫌がられるゴルフ場もあると聞きますけど、
まあ、いろいろ工夫してね、ビーチでも砂浜の上でもこう風船みたいなタイヤがついてて、で水の中入っても浮くのがあるんですね、浮く車椅子があって、それをですねゴルフのスイングしやすいように多少改良をして、でそういうのを作ったりですね、あとクラブハウスの中なんかもトイレだとか少しバリアフリーにしてできるだけやりやすいようにですね、
視覚障害の方のゴルフっていうのはどうやって打たれるのかな、
あのプレイヤーとパートナーがいて、はい、パートナーがクラブのところに、あ、ボールのところにクラブを合わせてね、うん、方向なんかもこうパートナーが調整するわけですよ、うん、で距離なんかもですね、うん、だいたい教えてあげて打つんですけどね、うん、もう素晴らしいですよ。もうゴルフ場の良し悪しも足の裏から分かるっていうし、うん、でよくあの人たちが言うのは、うん、芝目だとかね、はい、風だとかグリーンの傾斜だとかいろんなものをキャディーさんにアドバイスをもらうと、うん、一般の健常者のゴルフは、うんうん、でそれが外れると怒り出すと、でもゴルフっていうのはそこを読むまでがゴルフじゃないのと、
うんうん、
視覚障害者の方は、うん、やっぱりラインなんかやっぱり読めないからパートナーの人に教えてもらって、ここはちょっとカップはここだけどちょっと左に狙って曲がるよってやってもらうんですけど、もし彼らが目が見えたら、うん、そういうのを読むまでがやりたいんだろうなっていうのを思うわけですよ、
これもあのラジオお聞きの方でね、うん、もしあのゴルフを始めてみたいって方がいらっしゃったら、何で検索したらそちらの方出るんですかね。
例えば視覚障害者だったら視覚障害者ゴルファーズ協会っていうのが、はい、VIG っていうところがあるんですけども、はい、そこなんかはあのすごくよくあの組織されてて、うんうん、いろんなゴルフ提供楽しめるように頑張ってます ね、
あと中島敦で検索していただくと、両方のゴルフ場 の、 あのアドレスなんかも出てきますの です、ね、ぜひあの皆様トライしていただいたらいいんじゃないかなと思います、はい、2週にわたり貴重なお話ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは全日本磯釣り連盟大阪支部長の増本周作さんです。物心ついた頃には釣り竿を握り石田釣り一本で全国の海を回ってこられた増本さんのアメージングな釣りバカ人生に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川一郎病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。